もしもし、テレフォン人生相談です。はい、今日どんなご相談でしょうか。
女性との関係なんですけど。
はい。
女性に誘われて飲みに行ってですね。
はい。
で、夜、ホテルに誘われて。
はい。
で、そこで、金が必要だからっていうんで、金を出したんですね。
ほうほう。
1年ぐらい前ですね。
1年ぐらい前。
はい。
失礼ですが、あなた様の、年齢は、おいくつでしょうか。
65歳です。
65歳。
はい。
で、飲みに行って、そこで知り合った方と。
いや、飲みに行ったのは、もう3年ぐらい、はい、一緒に仕事してて。
はい。
1年ぐらい会ってなかったんですかね。
あ、じゃあ前から知り合いの方なんですね。
はい。
相手の方は。
結局、久しぶりだから飲もうかって誘われて行ったんですよ。
なるほど。相手の方はおいくつですか。
44、5だと思います。
44、5。
はい。
では、職場でかつて知っていた仲ということですね。
はい。
それで、まあ、飲みに行ってホテルに行ったと。
はい。
それでお金を、
お金を、なんか、弟さんが事業に失敗したとかでお金がいるから。
はい。
そのお金を、その、愛人になるからお金を出してくれんかということをしたんです。
で、そのホテルでは、体の関係ができてしまった。
そうですね、一応ね。はい。
はい。で、それをきっかけにそういうふうに言われてるということですか。
はい。で、その、まあ、愛人関係よって言うけど、はい、全然、もうそれ以降、金を振り込んだ以降は会ってくれないわけですよ。
お金を振り込んだ。
はい。
いくら振り込んだんですか。
だから、130万ですかね。
130万。
はい。
それ一度に。
いや、4回ぐらいに分けてです。
4回に分けて。この4回に分けて振り込んでるって、はい、期間としてはどれぐらいでしょうか。
期間は、2、3週間のうちですね。
2、3週間のうち。この時は、はい、相手は顔を見せたんですか。
いや、全然。
全然。
はい。
ということは一度ホテルでそういうことになって、
はい、
たった1回のその関係の中で愛人という言葉が出て、
はい、
で130万を4回に分けて振り込んだ、
はい、まあずっと前から知ってたもんですから、
はい、
もう3年ぐらい一緒に仕事してて知ってたので飲みに行ったりもしてたんですよね、
はいはい、
だから信用して出したんですね。困ってるだろうからと思って。
この130万というのは、
はい、
後で返してくれよというそういう約束のお金なのか、それとも。
いや、返してくれっていう約束じゃなくて、愛人になるから、もう、くれっていうことですね。
ああ。
うん。
で、会ってくれないと。
そうです。愛人関係だって言いながらも、全然会ってくれない。
これは1年ぐらい前の話なんですか。
はい。
ははは。
で、まだ30万足らないから、会うように、あれですよね、会ってくれっていうことだったんでしょうね。
はい。
で、そこでもう一回ホテルに行ったんですけど、それで貸してくれてたけど、もうないってことで貸さなかったんですよ。
はい。
で、その後はもうずっと、だから、ただメールはするけど、まだ忙しくて会えないとか、
はい、
体の調子が悪いとかって言って、全然、もうそのままなんですね。
まあ、基本的にその、愛人という言葉はあっても、実態はそうではないってことですね。はい、
うん、そうです。
はい。で、あなた、失礼ですけど、ご家庭はあるんですか。
はい。
奥さんも子供いらっしゃる。
はい。
お子さんは何人いらっしゃるんですか。
3人です。
3人。で、仕事もまだしてらっしゃるんですか。65歳ですけども。
はい、してます。
で、家族にはまあ当然内緒の話なわけですよね。
はい、内緒ですね。はい。はは。
で、今どうしたいというふうに思われてるんですか。
いや、だから、返してその詐欺に当たらないのかなと思ってるんですけど、詐欺にはならないんですかね。
あ、相手が愛人と言いながら、
はい、
愛人では全くないと、
はい、
でお金だけ振り込んでしまったと、
はい、
でこれは詐欺じゃないかということですね。
はい、
はい、わかりました。それでは今日の回答者の先生紹介したいと思います。はい、弁護士の大迫恵美子先生です。よろしくお願いします。はい、
もしもし。
はい。
ずいぶんひどい目に遭いましたね。
ああ、
うん、まあ詐欺じゃないですかっていうことですけど、
はい、
まあおそらくは詐欺なんでしょうね。あのただこれね、あのどういうふうにその今後問題を解決したらいいのかということですけど、
はい、
まあお金を返してくださいっていうことですけど、
はい、
どうですかね。それはまああのいろんな意味で難しいように思いますけどね。
うん、
まあ例えばね、これあの、はい、今その人があなたに連絡してきて、
はい、
まああなたの方が強くね、
はい、
これはもう詐欺じゃないのかと言った時にね、
はい、
その相手の女性がいやいやとんでもないですよと、
うん、
じゃあ本当に愛人になりますよと言って、
はいはい、
そして実際にまああの会ってくれたらね、
はい、
そしたらもうあなたはそれでいいんですかね。
そうですね、もう結局そうすればですね、
うん、そうだとすると、まあ、例えばあなたが警察に行ってね、
はい、
こんな詐欺に遭いましたという話をしたときに、
はい、
まあ、その警察を連れて行ったら、その相手の女性が、いやいや、これからね、ちゃんと愛人としての契約はね、真面目に守るつもりですよっていう話をしたら、
はい、
あなたとしては、あ、それならそれでいいんだよと、
はい、
ね、何もそんな、
まあ、言ったらあれですね、
警察沙汰にする気はなかったんだよと、
うん、
そういう話になるわけですよね。
はいはい、
そうするとまあ警察もね、そんな話になっちゃうものを詐欺だとかなんだとかって、うん、まあなかなか言いづらいですよね。
うんうんうん、
まあ今そういう状態にいるってことですよね、あなたの立場としてはね。
はい、
あのじゃあね、
はい、
まあそういう警察沙汰みたいな話の詐欺、
はい、
こういうものにはできないんだとして、
はい、
そうは言っても随分時間が空いちゃったのでね、
はい、
あの時ああいう話だからお金は振り込んだけど、
はい、
どうもその話が進んでないのでね、
はい、
お金返してくださいよと、
はい、
いうことが言えるかどうかっていう問題ですよね。
はい、
これはね、実はあの法律では結構難しい話なんですよ。
あ、
要するにあなたの、まあ、差し上げたというか提供したお金っていうのはね、
はい、
彼女を愛人にするお金っていう意味でしょ。
はい、
で、まあ、あなたにはご家庭があるわけだから、
はいはい、
あのご家庭のある人が外に愛人を作っちゃいけないというのは一応ね、道徳観念としてはやっちゃいけないことになってますよね。
はい、
そうだとするとね、
はい、
お金返してくださいよとあなたが言って、はい、例えばじゃあ法律がね、
はい、
あなたの味方をしてね、
はい、
彼女に向かって、愛人にならないんならお金を返しなさいと、
はい、
こういうふうに言ってくれるかっていうと、実はね、そうは言ってくれないんですよ。あなたの方が、もともとその提供しているお金のね、
はい、
目的が、非常にその道徳に反するようなことをしようとしたと。
はい、
だから、その、あなたの手は汚れている。その汚れた手の人がね、その汚れた手で、約束守らないなら、法律違反だからお金を返しなさいと、
はい、
いうことはできませんよっていうね、これがね、法律の中でもう決まってることなんですよ。あの不法原因給付って言うんですけどね、
はい、
不法なことを目的に渡したお金は取り戻すことができないっていうことになってるんですね。で今回の場合はあなたの方がね、
はい、
まあ愛人にしようとしてお金を出してるということですから、
はい、
明らかに不法な原因のお金ですよね。それをね、取り戻すっていうのはできないと、おそらく女の人の方は分かってるんじゃないのかなと思いますけどね。
ああ、まあそういうことを知っててあれですね。
まあ知ってる可能性もありますよね。
うんうんうんうん。
あの、ただね、
はい、
あなたとしてそういうことのためにね、
はい、
お金を使って、
はい、
ね、今この状態になっても女の人がじゃあやっぱり愛人になりますって言ったらそれでもいいんだっておっしゃったけど、
はい、
それでも本当にいいんですか。
今としてはあれですね、私も反省して、
その反省っていうのはどういう反省なんですか。
もうだから、まあ、諦めようとは思ってたんですけど、
うん、それはね、お金を出しちゃってもったいないことをしたから、
はいはい、
ああ、バカなことしちゃったなって、そういう意味ですよね。
はいはい、
それはちょっと反省とは違うんじゃないですか。
あ、
そんなその、ね、20歳も年下の女の人がね、うん、
はい、
まあ自分のこと好きじゃないんだろうと思いながら、 まあお金で自由にできるんならそれでもいいやっていう話ですよね。そういうその人間関係を持つっていうことがどうなんですか、あなたの人生の中でそれはそれでやっぱり楽しいことだからいいんだっていうことなんですかね。
まあそう言われたら
これ全然こんなことになっていて、奥様にはバレてないんですか。
ああバレてはいないですけど、感づいてる可能性もありますけど。
感づいてるとそれはバレてるってことじゃないんですか。あんまりあれなんですかね、奥様はあなたがこういうことしててもそんなに強い関心を示さないんですかね。
あんまりですね、はい。
それはでも少なくともあなたの方で修復しておかなくても大丈夫なんですか。
はあ、妻の方には、まあ、まだ大丈夫だと思います。
でその根拠はどこにあるんでしょうね。
根拠はないですね。
結構ね、あなたの年齢ぐらいになった時に離婚の話になっちゃうってこと多いんですよ。まあ、あなたもそろそろね、定年になったりして、はい、働けなくなっちゃうお年頃ですよね。
はいはい。
まあ、そうするともう一緒にいてもね、はい、収入がどんどん増えてくるような関係でもないので、
はい、
ここらで生産して別々に暮らした方がいいなっていうふうに考える奥さんってたくさんいらっしゃるんだけど、
はいはい。
まあ、それ大体はご主人の方は気づいてなくてね、
はい、
言われた時には突然のことでびっくりしちゃうんですけど、
はあ。
その時にそのあなたの場合、もしあなたの場合それに当てはまるとしたらね、
はいはい、
奥様の方からだってあなたは浮気してたでしょっていうことをね、
はい、
言われちゃうと、
はい、
全然不利な立場ですよね。そこのところはちゃんと手当てしておかなくても心配ないんですか。
ですね。
その130万のこととても惜しいとかね、
はい、
あんな言葉を信用してお金出したって自分はバカだったなっていうところでは反省されてるみたいだけど、
はい、
もっと根本的なところでね、
はい、
奥さんとの関係をきちんとしないで、
はい、
で、まあ、よそのお楽しみのことだけ考えちゃったというそっちの考え方の方に、反省しなきゃいけないところがありませんか。
なんとか頑張ります。
いや、全然分かってくださってるかどうか心配ですけどね。何かね、さっきこのご相談ではね、
はい、
一番大事なところがずれていて、
はい、
まあ、あなたの関心は130万のお金のもったいなさと、
はい、
それでも今なおね、その女性が戻ってきて、やっぱり愛人になりますと言えば、130万のことはもう忘れられるということですから、
はい、
その女性に対する未練とね、
はい、
その2つだけでこのご相談が成り立ってるわけだけど、
はい、
そこの問題だけ解決しても本当のところは解決にならないんじゃないのかなと思いますけど。奥様との関係をもう少し徹底的に修復するように努力していかないと、
はい、
実は今回の130万のことがその薄々感づいてるというところじゃなく、
はい、
奥さんが何かを掴んでるかもしれないということも念頭に置いてね、
はい、
奥様との関係を修復するように努力しなくてもいいんですか。
ですね。もうじゃあ、はい、そちらの方にもう諦めて、はい、
もしもし、
はい、
まあ、諦めてというより、65歳という年齢であればもう一花二花、ね、咲かせてほしいと思いますので、
はい、
いい勉強したと思って、
はい、
いずれにしろ65歳まだ20年、はい、30年ありますんで、
はいはい、
新たな道で歩んでいただけたらなというふうに思いました。
ああ、ありがとうございます。
はい。
はい、ありがとうございました。はい。